We're raising the dream. Pithecanthropus erectus.
イーアンプロジェクトの
AI ラジオ。
はい、第11回目 AI ラジオ始まりました。この番組は11月14日から11月27日の配信になります。 DJ は近畿大学の生野と
川谷と
浅田です。
浅田さん、今回からの参加になります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組はですね、大阪で働く A 案と思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人に、あ、この人 A 案と思ってもらえることを目的としている番組です。本日第11回目のゲストは広告代理店の、東方宣伝株式会社の代表取締役社長山川昌司さんにお越しいただいています。今回はですね、東方宣伝株式会社のですね、会社の成り立ち、あと事業内容、事業戦略と今後の展開まで聞いていきたいと思います。それでは11月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。今月の全番組オンエア曲はキーヨさんで幸せということです。どうぞ。11月リリースです。12月3日土曜日大阪扇町パラダイス、12月4日日曜日京都四条堀川ルータールーターレコ発ライブです。今月の全番組オンエア曲はキーヨさんで幸せということでした。今月の全番組オンエア曲を聴いていただいたところで、今回お越しいただいた、大阪で働くええやんな人をご紹介したいと思います。改めまして、東方宣伝株式会社の代表取締役社長である山川昌司さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
早速ですが、はい、会社の成り立ち、概要についてお伺いしたいのですが、はい、よろしいでしょうか。
はい、私どもは昭和28年の創立なんですけど、私と同い年でちょうど58年目を迎えております。大阪の天王寺の方で、まあ、広告代理業と、看板製造業を営んでおります。
はい、ありがとうございます。
はい、いや、長い間ずっと看板一筋ということですかね。
そうですね、
はい、はい、すごいね。
広 告看板ということなんですけれども、広告代理業っていうことについてもいろいろな会社があると思うんですけれども、はい、まず広告代理業っていうのはどういうことをされている会社なのかっていうところを少しお伺いしたいんですけども。
はい、わかりました。はい、あの私どもはね、はい、まあ、あの広告の中で、広告っていうのはたくさんの分野があるんですけども、
はい、
まあ、あのテレビとかラジオの電波とか新聞とか、それからあの雑誌とか、
はい、
それで私どもはその中での、交通広告になっておりまして、
はい、
まあ、あの交通広告というのは皆さんがあの電車に乗られたしたら時に、まあ、あの電車のホームとかについてる看板ですね、
はい、
それとかあの電車乗られたら車内で釣ってる中吊りっていうポスターが釣ってあるんですけども、はい、ああいうのをお客様の方で使っていただいて、まあ、あの広告としてあのさせていただいております。はい、
具体的にはどういったところであの看板の広告されてるかとかお聞きしても大丈夫ですか。
はい、はい、私どもの取り扱い広告媒体というのは、
はい、
まあ、あの大阪地下鉄、JR、ね、はい、関西私鉄、全部ですね、あの阪急阪神京阪南海近鉄ですね、そういうところ の看板とか中取りをさせていただいております。
あ、
はい、
毎日見させていただいている看板
そうなんです
そう
なん
ですね、
ってことですよね。
はい、
具体的に一つ聞いてもいいですか。
はいはい、
あの電車の中で本当毎日あの広告を見るんですけど、
はい、
一番あのどの業界の広告が多いですかね。
そうですね、あのやっぱり雑誌関係ですね。
あ、
雑誌っていうのは発売が月刊誌とか週刊誌ありますけど、はい、週刊誌は毎週出していただきます。
よくあの、
はい、
真ん中のところ上に
そうです、
ね、ありますよね、
つい
に公開とか
雑誌のね、あれを読んでられるんですけども、はい、そこが一番多いですね。はい、
つい見てしまいますよね、ああいうのは。
そうですね、
はい、あ、でもそういうのあまり、そういう仕事があるのっていうのはあまり意識してなかったですね。
そうですよね。
その電車の中で、まあ、いろいろ広告があると思うんですけど、
はい、
具体的に金額とかってお聞きしても
あ、そうですね
大丈夫
皆さんそれあまりご存知じゃないかと思うんですけど、
はい、
大阪の地下鉄でどの電車に乗っても乗ってるという形でしますと、はい、2日で82万2千円
です。2日で82万2千円ですか。
すごい金額でしょ。
はい、80万ですか。
それと看板に関しましては
、はい、
あの、
はい、
梅田の水水線梅田の駅でだいたい一枠がだいたい5、600万から1000万ぐらい、あの一つでかかってしまってるんです。
5、600万から1000万、
はいはい、
結構あの高額に私たち感じてしまうんですけど、
はい、
広告業界の中では、
はい、
それがあの相場といいますか、
まああのもっと他の駅行くと安くなりますけども、
はい、
ただお客様にとってみたらやっぱり梅田の駅っていうのは非常にあの乗降客が多くて、あの広告価値が高いので、そんだけのお金を出しても出したいというお客様たくさんいらっしゃいます。
あ、
はい、
あ、
そうですね、はい、すごい人通りますもんね。
そうなんですね、
僕らもやっぱり見てるわけですから、
はい、
今ここで話もやっぱりできるわけで、
はい、
1日だいたいどれぐらいの方が目安として、
だいたいあそこの梅田の駅が60万人からぐらいの乗降客がありますんでね、その中でのターゲットのということになります。はい、
そう考えるととてつもない数の、まあ、何ですかね、客、お客さんっていうことになるんですかね。
そうですね、
はい、影響を与えてますよ。
そう
です
ね、
だからまあ年間でいうとその金額ですけども、1日にすればかなりお安い金額になってくると思いますね。そういう、
僕ら個人でも出せますかね。
どうぞ
いやー、いいやん、プロジェクトで
お嫁さん募集とか
面白い。あと交通広告ということなんですけど、
はい、
地下街とかの広告の方もされて、
はい、そうなんです。大阪の地下街でホワイティさんとか、
はい、
ランボウォークさんとかいろんな地下街さんの広告をさせていただいてるんですけども、はい、はい、
何かあの看板とかその中吊りではなく新しいちょっと、
はい、私どもがこの間手掛けさせていただいて6月から運営させていただいてるんですけども、
はい、
ホワイティのちょうど曽根崎警察の前にあの丸柱5というのを作りまして、
はいはい、
柱にあの巻くあれをピラー広告って言うんですけどね、業界では、はい、
ピラー広告ですか。
はい、はい、それを5本太くあの大きく捨てまして、その前を、まあ、たくさんの方が通られますので、
はい、
それを見ていただいて、あ、これいいなと思われるような広告を出させていただいております。
あ、
はい、
なんかあの支柱のと周りにこうあの、
はい、巻くんです。
巻く
はい
ですね、
はい、
ポスターなり、
はい、
あのなんていうんですかね、
はい、
紙あの宣伝の、
はい、
あれすごい普通の看板とかよりすごい身近を通るんで、
はい、
すごいいいなと思ったんですけど、
そうですね、前のように壁にペタッとつけるよりか、はい、あの柱のピラー広告がすごく人気があって、東京でも大阪でもよく売れてますね。
そうなんですね、
はい、お客様スポンサーさんの好みがピラー広告っていうのは結構最近あのトレンドでございます。
あ、そうなんですか、
はい、
あの僕がちょっと思うのは、はい、大阪ってやっぱりその地盤の関係が少しあんまり勉強不足なんでわからないんですけど、はい、地下街ってちょっと柱が多いような気がするんですけど、
はい、
やっぱりそれは大阪のその特殊性があるのかなと思うんですけど、そこら辺とかはどうなんですかね。
いやね、はい、あの東京も結構あるんですよ。
あ、そうなんですか。
大阪はそれほどあの目立たないんですよね。
あ、そうなんですか。
東京の方がたくさんで、地下街で言ったら東京の方が古いような感じしますね。
あ、そうなんですね、はい。
そうな、大阪の地下街をきれいにしてありますんでね、あれですけども、はい、
柱があまり残ってない状態になってるんですけど、大阪の方は古い地下街の方が柱があるっていう。
そうですね、なんか東京の方が大きいから入り組んでるんですね、ああいう増設されていってらるんで、大阪の方は割と計画性もやっておられるんで、まあ、柱の数も少ないんじゃないかなと思うんですけどね。
今までの話を聞いてると、やっぱりその街中に自然にある看板というのはやっぱりそのまあ見る風景を形作ってると言いますかと思うんですけど、
はい、
最近やっぱり京都とかでは看板の規制とか厳しいのかなと思うんですけど、
はい、
その山川社長自身が考えるその看板ってどういったものなのかなと思うんですけど、看板はまず何なのかっていうのをもう教えていただけますかね。
そうですね、看板っていうのは、まあ、知らしめるという意味ですね。例えばあのもし必要性があった場合にね、あの例えば僕なんかよくあの例えばあの歯が痛いけどどっか歯医者さんないかなと思った時に、 あそこの駅に看板が書いてた、あそこの先生とかあるやんと、だからあそこ行ってみようかなっていう、はいはい、そういう知らしめるっていう効果があるんですよね。だからそういう意味での看板をまあ上げていただいたら、まあ、例えば僕思うんですけどもね、たとえ、はい、いい商品を作ってもいいサービスを持ってても、はい、いいお医者さんの腕があっても、はい、知らなければ誰も来てくれない。そうしたら何の意味も価値も生まれないんですね。
そうですね、う
ん、だからここにこういういい商品がありますよっていうのを知らしめると、あ、行って、あ、このシュークリームも美味しいやん、やっぱりずっといろんな形で広がっていくんだから、まずそういう知らしめるということがあの看板の一番のあれですね、あの使命ですね、
はい、なんかあのお客様とそのお店のキューピッド係みたいな看板の感じですね、つな、ね、げてくれるっていう感じ、は
い、言い方ですね。
ありがとうございます。
なるほどなと今お話を聞いていて、
はい、あ、そうですね、言われてみれば、はい、無意識の中に入ってきているっていうことですよね。僕らもやっぱり知らず知らずにそういうことは見てるっていうことは、
はい、
やっぱり商品として認識している、やっぱり看板として成り立ってるのかなと。
そうですね、はい、まあ、看板っていうのは昔から言われてるんですけど、あの、はい、潜在意識にあの入っていくと、
はい、
だからその毎日通学とかされてた時に、はい、知らん間にそこにあの看板があって、あのでその必要になった時にパッと思い出して、はい、あそこに歯医者さんの看板があって、はい、あそこはこう行ったら地図が載ってて、あ、ここに歯医者さんに行けるなというふうな、
はい、
あの潜在意識にも訴えかけるのが広告ということになりますね。
言われてみればそうかも
しれないですね。そうですね、毎日見てそのままね、はい、本当に頭に残ってますもんね。
ああ、そうですね、看板ってやっぱり大きいですね、うん、あ、そう言われてみると、はい。
Pithecanthropus Erectus is the internet radio site. A lot of artists with the will have gathered here. Pithecanthropus Erectus assists everyone's dreams. Now you can participate too. Let's do it together.
はい、それでは引き続き質問をさせていただきたいと思います。
はい、
その東方宣伝様の取られているその事業戦略といいますか、
はい、
企画とかデザイン制作取り付けまで一貫してやられているということなんですけど、
はい、
まあ、どのような事業戦略をされているのかと、はい、いうことをお聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。私どもの一番の特色は、あの広告代理業の中で直で制作部を持っているということですね。
はい、
これは、まあ、あの大阪で、まあ、あの広告代理店が200社ぐらいあるんですけども、はい、まあ、制作部を直に看板を作っているというところは、あの数社しかないと思います。
そうなんですね。
そうなんですか。
はい、というのは私どもがあのその 会社が設立された時点では、はい、結構あの映画会社さんのお仕事が多かったんです。
そうなんですね、
はい、
映画会社です。
はい、だから映画館っていうのは、はい、あの毎週その映画をかける映画が変わるんです。だからその昔 E.T. とかいろんな映画がかかっていきましたけども、はい、その度ごとにその表の看板を変えなあかんので、はい、私どもはそのあの職人さんですね、あの、はい、まあ、絵描きさんとか地描きさんをあの抱えまして、はい、毎週その看板を作ってであのデザインして作って、それを土曜日になったら掲げに行くと。で、あの映画館に来られた方が見て、ああの、まあ昔の女優さんとかね、そういうのを見て、はい、あ、こんな映画入ろうということで入っていただくために、はい、毎週変えなあかんので、はい、常にこうあの制作部を抱えてたということで、
はい、毎週書くっていうのは大変ですよね。
そうなんですよ、もう書き終えたら次の週 の, あ の, あのデザインしていかなきゃいけません
です
よね。
手作業でやられてたんですね。
そうなんです、昔はもうコンピューターがなかったですので、はいはい、職人さんの職人技であの絵とか字を書いてあのやってましたですからね。
なかなか書ける人も少ないんですか。
はい、大阪であの頃 3,4 人しか
大阪で 3,4 人
そうなんです、はい、
すごい人数ですよね、本当、ね、専門家といいますか
専門職ですね、はい、
この町内で 3,4 人とかじゃないです
か、はい、大阪でですもんね。
そうですよね。
私も子供の頃見てましたらほんまに上手に描くなと言って、はい、ね、あの感心しましたけどね。あ、はい、
でそれも週ごとに変わるんですよね。
そうなんです
ね、すごい大変な作業ですよね。
そうです、
はい、なのでやっぱりどこかに委託してたら間に合わない。
そうなんです、間に合わないということで制作を持ってるということですね。あ、それと僕もね、あの物作りが好きなんですよ。
はい、
はい、あの物を作って完成して、はい、それをこう看板としてあの上がってるのを見て、あ、ほんまにこうそれが楽しいんでね、自分がだから制作部を持ってるんですけども、
はい、はい、
まだその大体の映画館ってやっぱりもうデジタルになってるんですかね、印刷されたものが多いんですか、まだその絵描きさんがやられてるところとかっていうのは。
あ、天禄に一箇所ね映画館があるらしいんですけど、ね、
すぐ近くです
ね、この界隈
珍しいと思いますね多分日本でもそのないんじゃないでしょうかね。
じゃあもうその絵を見にその映画館に訪れてもみたいですよね、
はい、
見
たいですね。
それも宣伝としてすごい成り立ってるのかなと思うんです
けど、ある意味そうですよ ね、 すね、レアみたいな感じで逆に、
は
い、
あ、最近はね、看板をかけるんじゃなくてポスターをパッパッと貼られるんです。
あ、そうなんですね、
はい、だからそういう経費削減でもうできられたポスターをパッパッと貼るだけっていうとこが多いですね。
あ、は
い、
そうなんですか。このラジオ自体がやっぱり天禄で、
はい、
まあ、収録してるわけなんですけど、
はい、
本当にじゃあこのすぐ近くっていうことになるんですかね。
はい、
まあ、歩いてすぐですか。
そうですね
近いですちょっとこの後見に行こうかなと
そうですね、せっかくなので、はい、
はい、でそのやっぱり自社の制作工場を持たれているっていうのはすごい、はい、まあ強みなのかなと思うんですけど、
はい
はい、あとその航空業界自体には今の流れとしてはやっぱり好景気だったり不況だったり、その長い間看板一つでやられてたと思うんですけど、
はい、
そのいろいろな流れがあると思うんですけど、その顧客の取得の面でやっぱり工夫されていることとかっていうのはありますかね。例えばその広告っていうのはいろんな業種との兼ね合いとかがあると思うんですけど、
はい、まあ、私どもはあのお客様っていうのはもうほんまにたくさんのお客さんにとか出向くんですけども、
はい、
まあ、お医者さんから、まあ、あの一流企業とか、はい、それからあのお役所もあのお客様としてあの広告出していただいてるんですけども、はい、だからいろんな業種ですね、たくさんの業者にお伺いできるのがあの楽しいというか、
はい、
いろんなお仕事が分かって、はい、あの面白いと思うんですけどもね。
はい、特殊ないろいろなところに飛び込んでいく形ですかね。
そうなんですよ、はい、まあ、そういうのと、まあ、ルート制度とかありますけどもね、
はい、
まずは、まあ、あの出会いですから、はい、まあ、飛び込んでいって、まあ、そのお客さん の, その悩みとか、はい、あのやっぱりこういう広告打ちたいんだけどっていうのはお話を聞くということですね。そういう飛び込みセールスもやっぱり大事ですね、
はい、
はい、
そうですね、いろんなところに飛び込んで自分を生きていくと言いますか、はい、そこが難しいのかなと思うんですけど、
はい、そうですね、
まだ学生なんで、まあ、イメージがつかなくて、はい、
やっぱり人が好きでないとダメですね。
あ、そうなんですか、
はい、あってこういろんなお話してて、あ、この人のこと知りたいなと思ってるような感じで入っていくと向こうも相手にしてくれはって、まあ、なら いろいろ話をしていただけますからね。
はい、その会社の商品であったり、はい、その会社自体のアピール PR だったり、はい、まあ、問い込みで行った時に頼まれることはもう様々ですか？
そうですね、まあ、いろいろな悩みをお持ちなんですけども、まあ、イメージをつけたいとか、
はい、
そのどうしても売り上げを上げたいと、
はい、
ね、そういうような場合はどうしたらいいだろうかというような感じでね、ご相談を受けますんで、それに関してはまあこういうような広告打たれたらどうですかというなんというかお話をしてさせていただきますけども、
イメージアップみたいな形、はい、
そうですね、もうだいぶ前やったかな、15年か20年前にね、はい、男から電話かかってきましてね、
はい、
水の宣伝をしたいんだけども、
はい、
どうしたらいいだろうかっていう、え、水ですかって水なんか水道しねったら出るじゃないですか、ね、いやこれ水を売るになってて、そんな売れんのかなと思って、
はい、
でまあ、とりあえずその、ね、いろいろバスの車内の中水とかどうですかということでお話しましたけども、
はい、
今はもういろいろね、はい、ホテルのメーカーさんが水を売っておられるんですけど、そのずっと前です。
水が売れるとは思ってなかった
時代、はい、
っていうことですか、
はい、
なんで先にバスの中釣りやったんですか？
やっぱり一般の方に、はい、まあ、安く低コストでたくさんの方に見ていただくのにいいじゃないかなと思って、地下鉄なんか高いですからね。
バスもお年寄りの方だったりさまざまな年代の方使われますもんね。
そうですね、はい、
そうですね、
はい、
それでは今後の、展開などについてお伺いしていきたいんですけども、
はい、
最近JR 大阪駅で歩いていたら大きいビジョンで、
はい、
広告を打ち出していたりしてるんですけど、なんかビジョンテレビみたいな形で、はい、そういった広告業界の流れなどにもついて、はい、お話を聞きたいんです
けど。わかりました。新しくできた JR 大阪駅も皆さんももうね一度は足運ばれてると思うんですけど、
はい、
今そこで一番特徴なのはデジタルサイネージって言いまして、
はい、
動画をしてる看板っていうのがある目立つと思うんですけど、
はい、
それに我々広告業界はデジタルサイネージに力を入れております。
あ、
はい、まあ今までの看板で動かない看板よりかポスターとかよりか、
はい、
そういうテレビ画面を使っていろんな情報が流せると、いろんな形で一斉に流せるというようなデジタルサイネージの開発とかスポンサーへのおすすめとかそういう形を努力しておりますけども、はい、
具体的にはどういったものなのかなと思うんですけど、
はい、まあいろんな形を今研究したりしておるんですけどもね、
はい、
まあ駅のホームなんか立ってたら、まあ、こう看板があるんです。それを、まあパッパッと変えていくような今の看板でやったらできないんだけども、
はい、
まあデジタルやったらすっとこう電波を送ればもうその際に変わるという
形ですね。はい、
普通に待ち合わせで待ってる間でも、うん、同じ看板じゃなくてパッパって変わっていった方が情報量がまた全然違いますもんね。
そうですね。それと目がつきますんでね、変わるということはね。
そう
です
ね。
はい、先日東京で我々の業界がテストしたらしいんですけども、
はい、
看板の前に立って見てる人の年齢とか男女性別とかそういうのがこう認識できる装置を開発してるんですけどね。
どんどん便利にと言いますか、
はい、そしたらまあ女性やったら女性の商品の広告をその場で立てますと、
はいはい、
その見てる人 の, そのあれを認識して、
なんかちょっと見られてる感じもしませんね。広告に見られて、逆に見られてる感じが
見られてるんです。
そうですね、そう考えるとちょっと恥ずかしいですね。
すごいですね、どんどん進化を。
そういうのを商品開発していかないと、今までの広告看板では面白い目がないなとは思うんですけどね。はい、
昔から言うその SF の世界のような未来の世界なんか近づいてきてるのかな
って。そうですよね。
そうですね、はい、
それで言うと、
はい、
AR って前にもお話がありましたけどね、
はいはい、
やっぱ AR も我々注目しておりまして、
はい、
まあ、AR と看板のコラボレーションですね、
はい、
要は看板っていうのはそこに書いてあることしか情報量がないでしょう、
はいはい、
だからもし AR のああいうふうなマーカーをつけて、
はい、
スマートフォンでいろんな情報が取れたら、
はい、
無限大にその看板の情報量が 広がりますでしょ。だから
そうですね、
はい、で楽しいし、はい、例えばこの看板にこうそういうのが AR があってそれを向けるだけでね、アイドルさんが出てきたりした嬉しいじゃないですか。
嬉しいですよね、はい、ポッと、
はい、だからそういうのをできたらいいなと思って今面白い、ね、してるんですけどもね、
はいはい、
前回このラジオでもその AR を用いた会社、はい、アーティフィスの長野さんって方を取材させていただいて、はい、ラジオ収録させていただいたんですけど、はい、やっぱりその何でしょう、スマートフォンでかざしたら、まあ、浮き上がったりいろんな情報がパッと出てくるっていうことでいいんですよね、はいはい、
そうですね、
あ、いや面白いですね、
はい、ああいうのも我々広告業界も非常に注目してまして、はい、まあ、もっと面白いんじゃないかなと思っております。
いやいや、そう思います、ね、はい、
ますます今後が楽しみですよね、
はい、
そうですね、
はい、それではですね、第11回目のゲストは、東方宣伝株式会社の代表取締役社長の山川昌司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてですね、次回も引き続き山川さんにお付き合いいただき、会社を経営されるまでの山川さん自身のお話やですね、人脈の広め方と求める人材について、そしてまた私たちへの学生へのメッセージなども聞いていきたいと思います。次回の配信は11月28日からとなっています。それでは全番組オンエアエンディング曲でお別れしたいと思います。刈谷隆人さんでスターゲイズです。さようなら。
さようなら。
さようなら。
I'm just a stargazer.